もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。テレホン人生相談です。さて、今日はどのようなご相談ですか？まずは最初に簡単に教えてください。
私は離婚していてシングルマザーなんですけど、今、元夫の名義のままのマンションに住んでいまして、
はい、
その家を売却してほしいっていう申し出が元夫からありまして、はい、そのことでご相談できたらと思っています。
はい、わかりました。ではもう少し詳しくお聞きしたいんですが、今おいくつでいらっしゃいますか？
私は44歳です。
44歳。で、今は離婚されてお一人ということですよね。
あ、一人息子がいます。15歳、高校1年生の息子がいます。
そうですか。じゃあ、今そのうちに息子さんと住んでらっしゃるということですか？
はい。
そうですか。元旦那さんの名義のお家にお二人で住んでらっしゃるということですね。
はい、養育費代わりにローンを払ってもらうっていう形で昨日離婚してまして、そのまま住み続けてます、
その当初のお約束ではそのままローンが払い終わったらあなた様の名義になるというようなお約束だったんですか？
協議内容は、息子が成人したら、売却して2分の1に分けるってなってます。
息子さんが成人するまではローンを元旦那さんが払ってお二人が住んで、成人したら、売却して分けようと、
はい、
そういうお約束だったんですね。何年前でしたっけ、離婚されたの？
離婚は10年前です。
10年前。じゃあ10年間はその約束通りに来たということですよね。
そうですね、ローンを払ってもらって、私は息子の生活費と、今は学費と私がっていうことで今までやってきました、
じゃあその虚偽離婚なのかな、その相談の通りに来たんだけれども、ここに来て旦那さんが、今お住まいのその家を、ね、お子さんがまだ15歳なのに売ると言ってきたっていうことですね、
そうですね。なんか転職をして金銭的に厳しくなった、ボーナス払いがまだローンにあるんですけど、ボーナスのない職場に転職してちょっと払うのが難しいっていうことで、売却してほしいっていうことを今回言われて、
それは困りますもんね。
そうですね。で、私としてはやっぱり息子に残したいので、ここまで来たら、自分に名義を変えて払ってでも残したいってことを言ったんですけど、相手は、お金に困っていて、売却したお金が必要なので、住みながら、売却するんだけど、家賃を払って住み続けれるっていう制度があるみたいで、それを提案されたんですけど、
でもそれでは物件が息子さんに残らないですもんね。
そうなんですね。
別に家賃払って住むんだったらそこじゃなくてもいいわけですもんね。
そうですね。でしかも今ローンとか管理費とか含めて、年払いのものを月にならすと11万ぐらい払ってるみたいで、もし売却したら、養育費は5万渡すから、その差額の6万ぐらいは払っていってほしいって言われてるんですけど、今の現状では息子の生活費と学費を私が見てる状態なので、プラス6万ぐらいの出費ってなるとちょっと厳しいなと思っていまして、
今の出費にもう6万加えるっていうのは苦しいわけですよね。でしかもお家はなくなっちゃうしね、その申し出だとね、その申し出があったのってどれぐらい前なんですか？
3ヶ月ぐらい前なんですけど。
あ、3ヶ月ぐらい。でも、3ヶ月は、折り合いがつかなくて売却をしないで今に至っているから、切羽詰まってはいるんでしょうけれども、もう一刻の猶予もないという感じでもないんですね。3ヶ月はなんとか元旦那さんも ね持ちこたえてるんですよね。
このまま話がつかないと、調停とか、裁判とかそういうふうに持っていくと思うんですけど、
今もそのお家の名義は元旦那さんなんですよね。
そうですね、
そうなんですよね。だから元旦那さんの名義のところに、いろいろなお約束ごとでお二人が住んでるってことですよね、あれですかね、旦那さん新しい女性とかできたとか、なんか次の生活を見なきゃいけなくなったとか、
この辺はもしかしたらあるかもしれないですね。もともと相手がいて出てっているので、
もともと相手がいらっしゃったんですね、離婚の原因がね、で今回そういうご状況で
相談としては、一つは名義を変えて私が払っていくことができるかってことと、 まあ、あとは他に何かアドバイスがあればいただけたらなと思うんですけど、ね、
でもその名義を変えて払っていくって言った時にもともとほら二十歳になったら売却して分けるって話だったじゃないですか。
はい、
だからそこを絡んできちゃいますよね、きっとね。名義を、
ね、
奥様に変えた時に分けるっていうお約束だったのどうなるんだろうとかね。
そうですね、で養育費の代わりだったのでそこら辺もどうなるのかな、はい、とか、そうですね、ちょっと素人では分からなくて、
確かに、うん、はい、私たちではちょっと他の案もねあるかどうかっていうのを、うん、ぜひじゃあ聞いてみましょう。早速ですけれども、
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
離婚なさった時協議離婚だったとおっしゃいましたよね。
はい。
双方弁護士はつけなかった。
そうですね、調停で不調に終わってその後協議離婚になりました。
調停が不調に終わってその後協議でご自身たちで離婚された。
はい。
その時の離婚協議書というか書面は残っていますか。
はい。
どう書いてあるんですか。
息子が成人になったら売却して2分の1に分けるってなってるんですけど、
それまでの間のローンは旦那さんが払うと書いてある。
はい、養育費と相殺でローンは払う。
養育費と相殺でローンは払うと。
はい。
で息子さんが成人したら出ていくというふうになっている、
はい、
あなたとしては、まあ、じゃあお引越しをして、はい、その代わりね、その大体月にならして11万をもらって別のところを借りてお子さんを育てるっていう考えはあんまりない。
11万もらってってことは難しいんですね。今回借金もあるみたいで売却してほしいってことだったので、うん、売却した後は養育費として5万円
5万しかくれないって言ってるんだ。
家賃払いながら住み続けるんだったら、
うん、
まあ、5万は払うから差額の6万は自分で払ってほしいって言われてるんですね。
うん、
名義を変えて自分で払っていくなら息子に残るから分かるんですけど、
うん、
名義を変えないまま他の人に売って差額を自分で払っていくってなると息子に残らないので、
うん、
どうかなって思ってまして、ちょっと息子が中学の時から不登校で不安定な状態なのでやっぱり将来的に自立できるかどうかっていう不安もあってできれば残したいなっていうのは思ってるんですけど。
このご自宅を買われたのはいつですか。
17年前です。
17年前。で10年前に離婚された。
はい。
で17年前に何年ローンで組みました。
買った当初は35年ローンで、まああと、
じゃあ半分ぐらい、まあまあ、
そうですね、残債としてはまあ700万ぐらいです。
残債700万ぐらい。
はい。なので元夫としては売却したお金で残債を払って自分にも手元にも残るようにしたいっていう考えだと思うんですけど、そもそも二十歳までにっていうそれを待たずして売却してほしいって言ってるものを受け入れることはできるんですけど、その条件としてどうなのかなと思ってるんですけど、
うん、離婚された時には特に財産分与というようなものはしなかったんですね。
そうですね、もう、当時売却することも考えたんですけど、その時は元夫の方が払うから住んでほしいって、まあ、ゆくゆくは自分のものになるっていう考えがあったんだと思うんですけど、名義が自分のものなので。
なるほど。あなたが700万をもうポンと払っちゃうなり、どっかから借りて払っちゃうなり、ローン組み直すなりするってこと自体はできるの。
できるんですけど、うん、それも言ったんですけど、向こうとしては売却したお金でローンの残債と自分の借金をなくしたいという考えなので、もう売るしかないっていう言い方でしたね。私からしたらどんな理由があれ借金作ったのは自分だし、私は私でその協議内容を守ってきて今まで、まあ、もちろん今後も守るつもりでずっとやってきてるので、ちょっとどうなのかなっていうのがありまして、
まあ、協議内容は協議内容としてお互いきちんと紙に書いて署名捺印してるんだったら有効なので、
はい、
基本的には彼はローンを払う義務はあるし、お二人をそこに住まわせるっていう義務はまああるはあるんだと思うんです。その紙を見てないので何とも言えないですけれど、
はい、
ただそれをじゃあ彼が破って売っ払っちゃった時に 母親とお子さん側で何ができるかっていうと、それはそこそこ難しい問題だと思うんですよね。
はい。
ただ今はまあ奥さんが住んでらっしゃる状態で、
はい、
奥さんがもう絶対私は誰が何と言おうともここを出ていかないと言い続けた場合に、彼がそのマンションを売れるかっていうと多分売れないですよね。
ああ。
勝手には。だって普通マンションを売りに出す内見も入るし、
はい、
引き渡しいつになりますかっていつとは言えませんっていう売り方だと普通は売りに出せないですよね。
はい、あの万が一ローンが相手が本当に払えなくて、
うん、
ローンが滞った場合に、
うん、
競売にかけられるとかは
その可能性はありますね。ただ競売にかかるのもそれはそれで時間のかかることなので、
はい、
そうそうすぐではないし、
はい、
競売にかかると値段はすごく落ちるので、
そうですよね、
多分旦那さんは嫌がるでしょうね。
なので一応今のその提案で売却した後家賃払って住む、
そうあまりいい話だと思わないんですよね。
そうなんですよね。
だってそれして結局他の人のものになるわけだし、
そうですね、
うん、
なんかそれを飲まないと調停とかこう裁判に行く、
むしろ調停にした方がいいと思いますよ。
うん、
それでお互い弁護士さんつけてしっかり話し合われた方がいいと思う、
はい、
一つまずまあ調停とか裁判にすりゃ時間が稼げますよね。
そうですね、
時間1年2年は稼げちゃうんで、うん、
はい、
相手が急げば急ぐほどこっちはゆっくりして、まあお茶でも飲んで調停が来るのを待って、で調停であだこうだあだこうだ話したってまとまらなければまとまらずに終わるので、うん、それでじゃあこの家本当に売りにかかりますっていう風になったら、それこそ奥さんとお子さんの立ち退き、
はい、
立ち退きの裁判をやってっていう風になったらもっともっと時間がかかるので、
そうです、
うん、その間にお子さん成人しちゃうっていうか18歳ぐらいにはなられますもんね、うん、
そうですね、
うん、もしももうどうしてもこれはもう出ていかなきゃならなさそうだなと思うんだったら、その間に一生懸命資金貯められてね別のところ探されるとか、はい、そういうふうにされた方がいいとは思う。でそんなに出ていってほしい、そんなに売ってほしいって言うんだったら、
はい、
自分の方に一括でいくらよこせみたいなね、売った後のそれだと旦那さん売った後に手元に残んなくなるのが嫌かもしれないけれども、そんなに売れ売れ言うんだったらカクカクしかじかだっていう条件をこっちが出して納得できるようなものを得られるんだったら売るのに協力してあげてもいいんだろうと思います。
そうですよ、
ね、例えばもう売って残債払った後の2分の1じゃなくて3分の2をよこせみたいな話をしてみるとかね、それで、ね、あなたとして納得できる条件が出てくるんだったら協力してもいいだろうし、逆にそんなの早く売りたいんだったら何かこっちにメリットがないと運って言うはずないじゃないですか。
そうですね、
今のところ特にあなたにがこれならまあ協力してあげてもいいかって思ってもいいようなメリットのある提案が出てきていないので、
そうですね、
うん、応じる理由はないんじゃないかと思いますね、
う
ん、
そうですね、
で向こうが急いでるんだったら、うん、ゆっくりされた方がいいと思う、うん、
そうですね、メリットどころか2分の1
は、そうそう、別に応じる義理はないわけなので今のところはね、
そうですね、
うん、だいたいそんなところかな。ただやっぱり細かいお金の話や細かい条件の話が出てくるので、
はい、
誰かあの身近な先生に相談されることは一番おすすめします。
あ、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、
少し整理つきましたか。
はい、
うん、
ありがとうございます、
ね、でも作戦としては調停に持ち込むっていうことみたいですね。
そうですね、
うん、まあ、ちょっと腰を据えて、はい、ゆっくりと、はい、いうアドバイスでしたから、
はい、
うん、そういうお心持ちでしっかりなさってください。
はい、ありがとうございました、はい、
失礼いたします。
失礼いたします。